こんにちは、門垣敏子です。この時間は聞くフリーペーパーハニーお届けしてまいります。お迎えしたのは、川越淑子さんです。川越さんには、フリーペーパーの72号の15ページに掲載の毎日が物語、こちらのお話も今日は伺ってまいりますので、楽しみなさっていてください。川越さん、ようこそお越しくださいました。
こんにちは。
今日はちょっと日差しが気持ちがいいんですけれども、はい、すっかりもう冬の気温になりましたね。で、今日はまたクリスマスカラーですね。
そうです、
素敵な、はい、で、先ほども私たちに素敵なクリスマスプレゼントとしておいしいいい香りのあれは柑橘ですね。
そうですね、ちょっとおへそみたいなのが、
はい、
なんていうんで、ポンカンっていうんですかね。
あ、そう
か、ちょっとよくわからない。いただきものでごめんなさい。
いやいや、ありがとうございます。それからお花も、これはお庭に、
庭今朝摘んで、
ありがとうございます、はい、いい香りしてました。ありがとうございます。どんな最近はお過ごしをしてらっしゃいますか。
最近は、やっぱり秋になるちょっと手前ぐらいから、紅葉っていうんです、紅葉っていうんですかね、
今年ちょっと遅かったですね、紅葉してた
のが
ね。
で、それがその夏の葉、緑の葉とまだ混ざり合ってるような初期の秋、それからもうちょっと行ったらもう満開の紅葉、もう本当に燃えるような、
そうですね。
そして今はそれが落ち葉になって、はい、おとついだったか、やっぱりお友達と行ったんですけど、落ち葉の踏みしめるなんか気持ちいいんですよ。
ふわふわです
か。で、もみじ もうふかふかで、だから3つの段階の秋をバッチリ楽しみました。
そうですか。、はい、ということは山歩き、山登りも、
山というほどひどい坂はないんですけど、
あ、はい、
湿原とか丸山湿原で、先週行ったのは、はい、あれはお茶申し、申し大池の周りをずっと歩いて、で、なんか呼吸痕っていうのが出ているのを見たりして、呼吸痕ってご覧になったことあります？
はい、初めてちょっと耳にしました。呼吸痕、
あれは、はい、なんとかというちょっと名前が難しいんですけども、
はい、
ちょっとメタセコイアに似た樹木で、
はい、
メタセコイアじゃないんですけども、それに似たのが、
はい、
その池の周りにもう林のようにこうできてるんですよ、なってるんですね。その木が、
はい、
本当は地中で酸素を取るんですけど、普通の、
み
んなそれはなんか足りないらしくて、外にその呼吸根っていう根を出して、もうそれがね、なんていうんですか、お地蔵さんみたいに。ちょうどね、
はい、
30センチぐらいかな、
はい、
それがねボコンボコンボコンボコンあちこちに出てるんですよ。
キノコみたいな感じですか。
そうなんです。それがちょっと棒みたいな感じで、
棒状態で、
はい、そこから酸素を吸ってるんですよね。そういうの、森林植物園にもありますね。
そうですか。
私はてっきりメタセコイアと思ってたら、メタセコイアはその呼吸根っていうのはないんですって。
あ、なるほど。
でもそっくりなんですよ。そんなの見たりから落ち葉を踏みしめて、お友達が何でも知ってるから聞いたら、なんかいい香りがするって彼女は言うんですよね。なんか鷹の爪っていう、
あ、はい、
なんか木、その根菜もあるらしいんですけども、木の方で葉っぱがこういっぱい落ちて、
はい、
それがすごいいい香りなんですって。で、私は鼻の手術してますでしょ。ちょっと はい、その辺悔しいんですよね。
残念ながら。
だけどものすごく気持ちいいんですって、
は
い、でそこをまあずっと歩いて、それで孟子のお茶を売ってる お店というか工場みたいなところに
寄って、はい、ございますね。
あ、ご存知ですか。
はいはい。子どもさんたちもよく見学に行ってらっしゃいますね。孟子のお茶はとっても日本の評価もね高いですのでね。
そうなんですね。ちょっとお茶の手入れをする方が少なくなってきて、少しそのお茶がちょっとこうボーボーともう手入れされてない状態のところもあるんです。それでその 売ってるお店で、うん、に入ったら、はい、まあ、お友達はもう常連さんでよく知ってるみたいで、お茶出していただいて、長、はい、ことおしゃべりして、
あ、そうですか。
そしたら、あの、帰っていろんな人と喋ってたら、はい、あの、申し茶っていうのは結構みんな飲んでらっしゃって、
そうなんですよ、
お客さんとしてそのお店に来なくても、
はい、
なんか、あの今のなんていうんですか、流通手段ちょっと変わってきてるせいだと思うんですけど、はい、いやいや、あの、全然大丈夫みたいな感じで好きな方がいっぱいいらっしゃる
んで、品評会でとってもいい成績を収めてらっしゃるので、申し茶っていうのは、ま、あの母と子と書くのでね、なかなか申しと、ね、読める方はね、地域の方とか、まあ、三田で、三田特産 のご存知の方は読めますけどもね、なかなか
人気ですよね。
そうですね、
だから今の流通形態ってちょっとこう変わってきてるのかなって、お店に来る人も少ないし、はい、お茶もそのこう忘れられた状態で生えててボーボーみたいな感じで、だけど、やっぱり好きな人は結構いらっしゃるんですよ。
ネットでもね、きっと皆さんご覧になったりして、
そうなんです。それで、あと陽卓寺、
はい、そうですね、はい、あの、地名は永卓寺、
そうです、
字の、ね、読み方が違うというね、
お寺が陽卓寺、
陽卓寺って読むんですね。
それで私、友達が、あの、いろいろ教えてくれて、
あ、はい、
で家に帰っても調べたら1370年かなんかその辺ですので、
はい、
ものすごい古いですよ。
そうですね、
それがね、ピカピカに磨かれてすごい綺麗で、
はい、
私はあの、なんかお寺に行ったらやっぱり手を合わせたくなる方で、はい、で、あの、ちょっと人が全然いらっしゃらなくて、はい、で、静かにありがとうございます、この自然ありがとうございますみたいな感じ、
はい、
でも、まあ、そういう感じで、あの、秋の3種類の秋をたっぷり楽しんできました。
う、ね、そうですね、はい、いいお時間過ごされましたね、はい、この特に今年はギリギリまで、特にあの、今日お話を伺っているのが 12月に入った10日なんですけども、その1週間ほど前ぐらいは日中は18度19度まで上がってたというね、とにかく過ごしやすい日中をこの冬の入り口までは感じることができたので、紅葉もゆっくりだったから、たっぷり本当にお楽しみになられたでしょうね。
門垣さんはどっか
来よう。もうそのね、途中の車での移動でもう時間いっぱいなんですけど、
ね、
おっしゃってたように、三田は本当にたくさんの木が、自然がありますから、あの、高速を降りて、そしてこの市街地までに来る間、ニュータウンからこちらに向かってくる途中の綺麗な、本当に黄色の混ざっている、そしてまたちょっと日の陽が当たったとかも赤になってきている、で、日が当たらないとかまだ緑の状態って、とっても綺麗な、ね、あのグラデーションを見ることができたので幸せでした。
黄色って言ってもいろいろ、この黄色もあれば、ああいう黄色もあるし、
マイクの、ね、色もあるし、
そうです、ね、赤いのが入ったのもあるし
ね、でイチョウも、ね、今ちょうどもう散り始めてますけども、あの、裾にいっぱい溜めた真っ黄色の綺麗なイチョウ並木も、
それもあんまり破れたりしないで、そのまままあ、
あの、ね、
でそれを踏みながらね、あの、おしゃべりして歩くのも楽しいですね。
なかなかその踏みしめるところまではいかなくって、運転中に見る景色だけですけども楽しませてもらいましたね。でも本格的な冬になってきたから、ぎゅっと肩に力が入ってきてまあこれから ね、2、3ヶ月はね、まあ、そうやって季節があるからですけど、できたらもうちょっとその秋の時間が長い方がいいですね。
そうですよ、短いんですか。
短いですね、
本当にしろ、
ね、
夏少なくてもいいですけどね。
本当そうですね、はい、だから、まあ、四季でいただく方が一番いいかな、こう、まんべんなく3ヶ月ぐらいのね、
はい、
他にもなんかいろいろなお話を今日、
こう自然の中で、こう楽しませてもらって、はい、私はね、あの、毎日が物語っていうタイトルを、これをつけた時は何気なくふっと浮かんだだけだったんですよ。
そうでしたね、いただきました。
それでもね、なんかもうどのぐらいこれ
何年になりますか
しらね。何年かになりますよ ね、
そうですね。
最近ね、この毎日が物語がね、その言葉がなんか存在感があっ ドンと胸にできて、
はい、
あのなんかちょっと意味が深くなってきたみたいな。
そうですか、
うん、
あどんな出来事が終わりだったんですか。
あのやっぱりそのこの季節になっていつも思い出すのはね、
はい、
あの私の家に巣を作りに来た蜂の話なんですけども、
蜂、はい
はい、
ある意味ちょっと嫌われ者ですけどね、蜂と言いましたらね、はい、巣を作るという。
それが去年、
はい、
あのうちの勝手口を開けたところにバラの木が、私ぐらいの背のバラの木があるんです、はい、で勝手口ってあんまりしょっちゅう出入りしない、ね、正面玄関に比べたら、はい、である日パッと開けたら、そのバラの枝の先っちょの方ですね、そこにね蜂が巣を作ってたんですよ。
バラの木にですか。
あ、
お写真持ってきてくださいました。
これ
巣自体を。
小さいでしょ。
かわいらしい、ね、わなんかあのハスの、あそうなんですね、あのハスみたいですね。
で
ちょうど3センチから5センチぐらいの、
なんか手の中に入るぐらいの小さなんですけど、
ね、ブローチに良さそうなサイズですね。
これねアートですよ ね、
ねえ。
それでこれを、はい、そのバラの先っちょに何匹かの蜂が総動員で作ってたんですよ、で私パッと開けたら、
はい、
あの彼らはなんか私にパッと気がついて、ちょっと緊張したんですね、
はい、
でも緊張しながらその攻撃することはなく、緊張しながら巣作りに一生懸命、なんとなく落ち着かないこの人がいるとみたいな感じで、
はい、
で、あのまあ、周りの人に聞いたらね、もうそんなのすぐに駆除しなきゃダメよ、危ないよって言われ、
そうですね、
ほとんど
そう、はい、そうですね。
でも私が物を何か判断するときに基準っていうのがありまして、
そうなんですか、
はい、一つは無駄遣いしないこと、それからもう一つはやたら殺生しないこと、
そうなんです、ね、
それからそのアートを楽しむ、観察する、
あすごい、
この3つが大体基準なんですね、はい、それでこの蜂さんたちせっかく一生懸命ね、はい、巣を作ってんのに、
はい、
あの駆除の業者の人に頼んでまでやる必要があるかと、
うーん
それで、
はい、
あのある日そのまま置いといて、あのもう100年ぐらいになるお百姓さんとちょっと知り合いがあって、そこ行く用事があったんですね、
はい、
でその方に、あの相談したんですよ、あの蜂の巣があるんだけど、うん、そしたら世間一般の人が言うことと全く違って、
はい、
それはどんな形してるかっていうとこから聞いて、
はい、
なんかちょっと足が長いから足長鉢だと思うって言ったんです、
うん、
でいろいろ話聞いたら、その足が長鉢はあの攻撃性がないから、あのそっとしておいてあげなさいってお百姓さんがおっしゃって、
はいはい、
それでその後なんですよね、はい、9月1日になったらみんな引っ越すからって言ったんですよ。
9月1日になったら、
うん、お引っ越しでしょ、
9
月1日なんであの人らカレンダー持ってないのに、
どうやってね、ほんと
ほんと、はい、蜂さんカレンダーどうして分かる、
ね、
日にちが分かるのって思ったんですけど、
はい、
ずっと不思議で、嘘とか思って、ね、
半信半疑で言い出した、
それで勝手口を毎日開けて、それで蜂さんの仕事を見て、おすごいとか思って、もう全然その素早い行動を取らずに、ゆっくりじっとして、で最後には元気頑張ってんねとか言って優しい声で声かけて、そしたらそれまで私をこうなんとなく面倒な人が来たな、大丈夫かな、
はい、
っていうのが、
はい、
もう私の存在忘れて一生懸命巣作りに励んでるんですよ。それで、
はい、
あ、私のこともう認めてくれたんだって、話したら分かるんだって、こっち側が、
なんか察知するんでしょうか ね、 ね、その攻撃的なこう、ね、
そう
気持ちで見てるのと、
ね、それで9月1日来ました、
はい、そしたら
朝戸を開けてみたら誰もいないんです、蜂が、9月1日ぴったりにいないんですよ。カレンダーないのにどうしてこの人ら分かるの、この人じゃないこの子たちはどうして分かったんだろうと、不思議でしょ、
めちゃくちゃ不思議。 時期
ですね。それでこれだけが残ってたんですね。
あ、はい、空っぽになった。
ぶら下がって、で私はまあそれを切ってちょっと大事にしてるんですけれども、はい、そしたら翌日ね、もう蜂さんみんないないと思ってたら、はい、1匹だけどっからか飛んできて、なんか忘れ物ないかどうか探しに来たみたいなんですよ。
巣のところまで。
勝手な想像ですよね。はい、はい、ずっと来てね、その周りをぐるぐるっと回って、はい、それで納得して帰っていったの。1匹だけ来て、なんか不思議でしょ。
なんか役目があるんでしょうか ね、
ね。それでね、まあそれが去年の話です。
あ、去年。はい。
でもうその枝は切ったから、それであとちょっと消毒しといたから蜂さんは来ないだろうと、そしたらあの8月の終わりぐらいかな、
今年、
はい、はい、ベランダを開けたら、天井に直径20センチぐらいの大きな蜂の巣があったんですよ。
大きいですね今度は。
そう、ペタッと張り付いた感じで。
ああ、はい。
でたくさんの蜂がうごめいてて巣作りしてるんですね、はい、で私はもうその近くまではあの、ね、何もしないで戸を開けて見て用事済ましてまた入って、はい、中からこう眺めてて、はいはい、
そういうのが安全ですからね。
でもみんな駆除しなさいとかいう話が多かったんですけど、まあ、あのちょっと様子見ようって去年のことがあるから、
はい、同じタイプの蜂ですか。
それがねちょっと太ってるような気がするんですけども、
ちょっと怖い蜂かも。
こっからその天井ぐらいの高さので目がこんなんだから、はい、よくわからないんですよね。でもしなんかこう持ってきてあの望遠鏡じゃないけど、見るんですけどどうもよくわからない、
はっきりした姿はわからない。
でももう足長蜂と信じましょうと。
あ、はい、
それで
看護師さんとしては
やるまでやってごらんみたいな感じで、別に声もかけず、何にもしないで、
こちらからのアクションは、は
い、でも9月1日にねまだいるんで、いたんですよ。
今度はいましたか。
あれカレンダー持ってないんでしょう、はい、持ってるんでしょう、どっちとか思って、
ね、そうですね。今度のは1日になってもいますね。
1日になっても、はい、引っ越ししない、それで、まあ、大きいから前のに比べて、でもお百姓さんには私はちっちゃいとか大きい言ってないから、ただ9月1日に引っ越すってお百姓さんがはっきり言われたんで、まあ、どんなんでも引っ越すんだと勝手に思い込んでて、そしたら10月1日になっても引っ越さない。
はい
はい、どうします？
ね、長いしてますね。
で11月1日になっても引っ越さない。
はい、おそうですか。はい、
でも完璧に円形、どこにもへこみも歪みも。
これは六角ですけども、
これはね、だからあのぶら下がっ枝にぶら下がってて、作り方がちょっと大変だったからそんなになったんかもしれないんですけど、ペタッと張り付いた、
円形ですか。あれは本当にあの今日あの部屋に飾っているあの蛍光灯のような、
蛍光灯みたいな形で、どこにもあれが傷はないんですよ。
ないですか。
完璧に丸なんですね。
うーん、
それでどうしたもんかなと思って、ね、でも彼らは私を見て
あの攻撃はしてこない、
攻撃しないんで、私も別に攻撃する理由もないんで、
どちらも、はい、
そしたら11月30日に、はい、いなくなった
。なんでしょうね。11
月30日に雨戸を開けて、はい、ベランダに出たら、このお皿のような綺麗な円形の蜂の巣が、あのベランダにボタッと落ちて、うつむきに落ちて、
落ちてるんですか。
落ちてるんです。でよく見たらその根元が切れてるんです。どうして切ったのかわからないですけど、でね、あのまあ、それ触るのもちょっと怖いじゃないですか。しばらく置いてあって、もうちょっとした片付けようと思うんですけど、なんかそれでね、あの前はほらあの忘れ物係が来たって言ったでしょ、
そうでしたね。
だ今回も、あのそのこと私忘れてたんですけども、うちにサンルームってあるんですね、もう洗濯物干す部屋になっちゃってて、もうそれあんまり窓とか開けたことがなくて、そこにいたんです、一匹だけ。それで 私に出してくれ出してくれってなんか言ってるみたいな感じで、もうこの距離近い距離で、
かなり近い距離で、
分かった分かったって言ってそーっと扉開けたらヒューって出ていったんですよね。
あ、それはどこから入ったんです
よね。どっから入ったのか、不思議なことばっかりなんですよ。でそんなことで、あの毎日が物語っていうのもものすごいなんかそれつながってるというか、なんか知らないけれども、あの秩序のちゃんとした秩序がプログラム化されていて、はい、生態になんか作用し、
ね、
仕組まれてるんじゃないかなって。
そうですね、
まあ、もちろん生物学とか蜂の研究してらっしゃることはもっといっぱい、でも私はそこまでしないから、できないし、
いや
なんか不思議で不思議でしょうがないんですよね。
実際の体験としてはとっても不思議な、
不思議でしょう、ね、
なんかそのちょっとあのベランダで高い位置に今回は巣があったので、その蜂さんの本来の姿がわからないから、
はい、
以前あの農家の方に聞かれたように、その蜂の姿がしっかり分かってたら、もしかしたら、うん、その蜂は11月30日にいなくなりますよっておっしゃってくださったかもしれません ね。とにかく害はあの危害は加えない蜂さんだったんですね。加えない、
全然大丈夫でした。
うん、
まあ、私なりに考えれば、この小さなバラの枝に、
はい、
まあ、作ったこのアートですよね。
ね、本当そうですね。
これは結局ああいうぶら下がってるところに作ったから、これぐらいしかできなかった、で今回はもう本当にお皿みたいなのがボーンとできて、
根元が安定してますからね。
安定してるでしょ、
ということで。
それにやっぱりお天気が夏場はものすごい暑かったので、なんかそういう関係もあるのかなって八さんに聞いてみないとわからないことも、
いやお写真とか撮られなかったんですか。
写真撮ったんですけど、どっかに入っちゃって、
ね、なんかもしかしたらまたちょっと違う種類の、
そうかもね、あのちょっと太めかなと思ったんですけど、攻撃性は全くなかったんですよ。
そうなんですね。
それをね、なんか私は本当にさっきも申し上げましたように、なんかプログラムが組まれていて、それで蜂の方にその生態的なプログラムじゃなくても、気持ち的にこの人間と穏やかな時間を持てると思って、あの9月前の蜂も私に慣れてくれて、それでどこにもこんなに近くにいても一生懸命働いてて、もう全然気にしないって、なんかそういうプログラムもどっかにあるんじゃないかなとか思ったりなんかして、
生命の不思議ですね。
不思議ですよ、
本当ですね。
だからこれは本当にもうタカが蜂かもしれないけれど、考えてみたら植物にしろ何にしろ不思議なことがいっぱいあるんですよ。
本当そうですね。
だったら人間はどうって言ったら、人間はもっと不思議ですよ ね。
そうですね、
みんな違いますもんね、
それぞれにね。そういうことを考えると、やっぱりもう周りにも生命はみなぎっているので、文字通り毎日が物語が行われているってことです ね。
もう何気なくつけた題名ですけど、今がドンときますね。
あの今回はその中から一つ、
はい、
あのあスペシャルギフトという、ね、はい、タイトルで、
ま
あ、
クリスマスにちなんで、
ね、
ギフトを使ってみたんです。プレゼントよりもギフトの方が、なんとなく響きがいいかなと思って、
このなんか最初の部分はちょっと胸が詰まる思いで、あの読ませていただいたんですけども、あの川越さんが、まあ、お名前 の、 あの音の響きで小学生の頃からかわれてしまったというね、子供ってねストレートですから ね。私は転校生だからよくわかります。
もう
行った先行った、やっぱりよそ者ですからね。私がちょうど小学校に上がったのが長崎で、次千葉に行って、で今度は箕面に、
すごい遠く離れた
ところ。そうなんです。そうするとそれぞれの方言が違うんでしょ。長崎九州弁で、次標準語圏、で今度大阪弁、イントネーションも違うし、
癖のあるところばかりですね。
そうです、本当そうですね。確かに言葉だけでも、というか言葉がやっぱり大きいです。
そうですか。
それもどれだけからかわれたか。
あ、そうですか。
はい、はい、だからそのすごく、
いや、呼んでくださった方が、これあの 原稿をね読んでくださった方がね、はい、いじめのことをもっとたくさん書いた方が良かったの違うって言われたんですよ、はい、実はあるんです、もっともっといっぱい
でもね
あんまり暗い話になりたくなかって、はい、まあ、一つでいいかなと思って、でも私もねなんか仕返ししてるんですよ、
すごいたくましい
だからそれを思うと、あまり偉そうなことは言えない
いや、そうやってやり取りできたらやっぱりまだいいんですよね、心に傷まではいかなくて現象としては、残ってらっしゃるかもしれないけど深い心の傷までは
そうですね、今更ながらにやっぱり父が、はい、すぐに学校に行って談判して、はい、今だったらちょっと問題になるかもしれませんね、親が学校に行くっていうのはどうなんですかね。
いやでもやっぱり子供を守るっていうのはどの時代もいくつになっても同じだと思いますからね。
それで、まあ、有名な本屋さんがその町にありまして、そこの子供がなぜかリーダーだったんで、はい、そこにも行って、はい、でその父が行く前に私に学校に行きたがらないのにどうしてかって話してみって、もう直もう 目の前で心配そうに聞いてくれて、
お父様が
この結果
だった、はい、
まあ名前ってね難しいですよね。
そうですね、私は旧姓がね腹なんですよ、
はい、
だからお腹とかいろいろ腹ペコとかでもそんなに大したからかいじゃないけど、やっぱ転校生の自分としては、もうその言われたこと自体、的になったこと自体がまあ、ちょっと感受性豊かな子だったのでメソメソという気持ちにはなりましたけどね、
結構私も意地悪してるんですよね。
あ、そうなんですね、それこそたくましいなと思う、
だからあんまり可愛げのある子じゃなかったような感じがしますね。
そうなんですか。でそのお名前が淑子さんというお名前で、まあ、からかわれたということで、ずっとやっぱりじゃあそのお名前自体はちょっとあれですか、ご自身の中でどうして淑子っていうお名前なんだろうぐらいの。
そうですね、やっぱり子供にとってはその名前がどんなに意義のあるものかっていうよりも、やっぱりいじめとかの方が大事ですから、もう絶対に大人になったらこれは変えたいと思ってたんですよ。
そこまで、
ええ、それが私の夢だったんです。
すごいそうですか、はい、いわゆるペンネーム的に使いたいなと。
でも今すごく好きで、で大体親しくなった人はみんな出子さんとか出勤とか、ね、
はい、
言ってくれるんですよ ね。
そのきっかけが留学先であったということですね。そのお話を書いてくださって、よかったらちょっとご披露ください。
これは出子っていうのは、まあ、ホストファミリーになってくれる人がどういう意味なのかわからなくて、
響きだけでは ね、 そうですね。
私が God bless you の bless のところに当たるんですよって言ったら、やっぱりクリスチャン社会ですから、
はい、
牧師っていうのはものすごい大事にされる社会で、
はい、
まあ言うたらすごく地域社会的にはレベル高いんですよね、
はいはい、
それでそんな、いい名前がついてるんだという感じで、まあ、いろいろ物事は進んでいたんですけど、留学の、もうそれで全て OK、 何も他に聞かなかった。その名前が、だからものすごいいじめにあって嫌だ嫌だと思ってた名前が、社会によっては全然違う受け取り目方で、なんかラッキーなんですよね、私もね。
価値観っていうのは本当に場所場所によって違うっていうのが、私も全然違う体験したことありますけど、だから本当に場所を変えることで、そこでこう中に入り込んで自分の中で自分を責めたりすることもあったりするかもしれないけど、場所を変えたらもう光の具合が全然違うってことはありますよね。本当ですね。
もう本当に すごいいい取り扱いで、
雲泥の差ですね、本当に文字通り、ね、 いじめの元になってたのがなんと素晴らしいお名前だと、輝くようなお名前だとそう
なんで、だんだん私もあの好きになってきて、
あ、よかったですね。であの
なんかスポーツクラブなんかでも お風呂で、はい、出勤とか言ってくれて、はい、嬉しくてね、
あの
こっちもまた返事したりするんですけど、まあいい名前じゃないかなって今、お父ちゃんごめんねって天国のお父ちゃんあんなに嫌ってごめんなさいみたいなあの、いきさつはあるんですけどね。
その好きになられたきっかけのお話なんかお父様にはお伝えになったんですか？
いえ、それはあんまり言ってないですね。
あ、
でも言ったかな、名前、気に入ってるよって言ったかもしれないですね。
よかったです。きっとお父様ホッとされてると思いますよね
ちょっと遅いいつもちょっと遅い
あ、そうなんですか。お父様はどんなお父様だったんですか？
あの一生懸命でしたね。あの例えば私もうちょっとしたら書きたいなと思ってるんですけど、あ、はい、あの父はあの神戸が元々だと思うんですけど、香川豊彦ってご存知ですか？生協ご存知です？コープ、
はいはい、
コープの元を作った人が香川豊彦っていう人なんですよ。
そうなんです。
そういう人を、はい、あの自分 の, あの建てたあの社会福祉会館みたいなのがあったんですけど、そこに呼んで講師に呼んで、あのまあ、お話ししてもらったり、だから父はなんかね、はい、あのボーイスカウトもその町ではなかったのボーイスカウトを作ったり、あとはあのなんかみんながまだやってないことで幼稚園もものすごい流行ってましたし、だから、まあ、あんまり私子供にはどんなに大変かっていうこと一切言わなかったけれど、この年になって父が何をしたのかなと思って、あのまあ、見るとものすごく私にはできないことをいっぱいしてるっていうのが今頃になって分かりました
地域貢献という意味でもすごくご自身のできる範囲をどんどんと皆さんがされてないことに積極的に、
そうですね、家を感動されてるのにね、
お父様は、
はい、
あ、そうですか、はい、じゃあもう独自で自力で
自力で、
はあ、
っていうか出会いがあったんですね。あのなんか富山なんですけども父は、
ご出身は、
あ、なんかその教会にいらっしゃってる人の何人だったか忘れたんですけど、すごい世話になって優しくしてもらって、はい、それがなんかきっかけみたいで、あのなったんですね。
で牧師さんになられて、はい、ということですね。そうなんです。またいずれ書いてくださるんですか？
はい、書きたいなと思って、父のことをね、やっぱり、あ、こんなこともしてたんだと思うようなことを、
うん、楽しみにしております。お母様はどんな方だったんですか？
母は高知の名門の娘なんです。
そうそうそう、前少しだけお話していただいたけど、ぜひこれも書いていただきたいなと思うんですが、
だって街歩いたら、あ、片岡家のお嬢様だってみんな振り返ったっていうから、
はい、
別荘もいくつかもあったし、
すごい、そうなんですね。
そうなんですよ。
お父様とお母様はどこで出会われたんですか？なんかね、ファミリーヒストリーみたいに、あのNHK の番組みたいですけども、
そうですね、父がね、あの、はい、牧師になって、高知教会っていうところに派遣されて、はい、で行ってたんですよ。そして母はその当時婚約してた人がいて、
はい、
それで婚約の相手が肺病になっちゃって、
あ、当時ね、あ
の昔の話、
なかなかね、
はい、で日系二世の男性だって、でもうこれは僕は死ぬと思って、もう故郷へ帰ったんだ、アメリカに。
あ、
それで元気になっちゃったんです、
う
ん、
あら日本のちょっと土地の水が合わなかったんでしょうかね。
いや、当時そういう時代だって、まだその
日本にお薬のね、いいお薬がなかったっていうのもありますよね、うん、
それでその方が、あの私の父に、門岡清さんをよろしく頼むって言って、はい、それで二人は結婚したと。
そう
で、私がアメリカに行って一番最初に会ってくれたのがその方だった。
あら、すご
いドラマでしょ
これは。ドラマが書けるんじゃないですか
書きましたよ
そうですか、
書いたと思うんですけどね、
いや読ませていただきたいわ。
あ、そうです、はい、一人ぼっちの楽園かなんかに入れたのかな、なんかに入れたと思うんですけど、
そうですか。でそ の, あのおじいちゃまがあの高知の方では銅像になってたりとかっていう、ね、お話はこうやって伺った覚えがあります
か。祖父ですか。もうずっと明治の初期、はい、江戸時代で生まれて明治の初期ぐらいに
板垣退助たちと
初代の衆議院議長です。
すごい、
う
ん、
だからよう頑張ったんだなと思って、その人も、
そうです、ね、
じゃあ私何してんだろうと思って、
いやいやいやいやいや、いろいろ私たちも助けていただくようなお話も聞かせてもらってるし、うん、こうやって毎日が物語とか、その前は青春アメリカグラフィティで、
アメリカです
ね、ね、でそれもずっとお読みいただいている方からたまたま今日ちょっとご連絡があったと伺いましたけど、
そうです、もうね会ったことない方で、私がアメリカに留学した時は船でした。でアルゼンチナ丸っていう客船、はい、もう飛行機の時代に変わろうとしているところでも、はい、今から思えば贅沢ですよね、船の旅行って ね、
そうですね、
2週間かな。でその時にそのアルゼンチナ丸で働いてた方が、はい、三輪の辺にお住まいなんですよ、はいはい、たまたま分かったんですけど、それで今日お電話くださって、あの面白いのまた読んだよって、でここにも聞きに来ていいって言ってたから、それはちょっとまだわからないから、
あ、はい、聞きに来るとおっしゃってるのは、はい、前にそうですね、放送の状態をね見ていただくことできましたけどもね、
ちょっとここはあのそういう
ところまだ
分からない、
ブースがね、そうですね、うん、
って言って、それでこれから行きますのでって言って、
ホームページをね見ていただけたら、またね川越さんのお話がねずっと遡っていただけますのでね、いろんなこうお出会いもありますね。さあこの時間は川越志子さんをお迎えしまして、フリーペーパーの72号の15ページに掲載された毎日が物語、このお話も後半に伺ってまいりました。また良いお年をお迎えになって、次回 の、 あ、ね、あの毎日が物語も文字通り本当に毎日がいろいろな、ね、あの変化のある時ですのでね、あの楽しみにしておりますので、次回もよろしくお願いします。
ありがとうございます。
お越しいただいたのは川越出子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。良いお年を、
良いお年をお迎えください。